それでは説教、ここは祈りの家と題しまして、この小さきしもべが御言葉を取り継がせていただきます。おはようございます。まず皆さんにお祈りの中でもお話ししましたけれども、光牧師が体調を崩しておりますので、今日は急遽私がメッセージを取り継がせていただくことになりました。本来はマタイによる福音書20章29から34節の箇所でしたけれども、27日に予定していましたマタイによる福音書21章12から17節の箇所で御言葉を取り継がせていただきたいと思います。早速本題に入っていきたいと思います。先週ですね、教会の暦で言えば灰の水曜日を迎え、本日から受難節に入ります。今日は宮清めと呼ばれている箇所になります。神殿の敷地内で神様に捧げるための両替をする人や、鳩などその捧げる動物を売って商売をしている人たちをイエス様が神殿から追い出すエピソードが書かれています。神殿とは皆様にとって何でしょうかね。私はですね、神殿ということを聞いて何にも入れないで一番最初にイメージしたことは教会をイメージしました。皆さんもきっと教会をイメージするんではないかなと思います。神様の御前に集う場所と想像して御言葉を受け取ると、あ、そうだなと思います。しかし神殿というのにはもう一つ意味がありますよね。私たち自身も神殿と言われています。パウロの手紙、第一コリントの中には、知らないのですか？私たちの体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿でありと記されています。神殿、神様ご自身という受け取り方もできます。私たち外見ですけれども、中に住まわれているのは神様ですから、そのように受け取れるわけですね。今日は私たちにとっての神殿ということについて、御言葉から深く探っていきたいなと思います。今日の箇所はですね、マタイによる福音書になっていますが、実はこの宮清めと言われる箇所は、すべての福音書に書かれています。しかしですね、少しずつ内容が違っているんですね。ヨハネによる福音書は、福音書の初めの方にこの記事が載っています。そして他の福音書はですね、イエス様がエルサレムに入られるその直後、本当に十字架の苦難の始まるその入り口っていうんですかね、そこに実は書かれているんですね。またヨハネと他の箇所では引用箇所も違ってきます。マルコ、ルカ、マタイは引用されている旧約の御言葉は一緒です。マルコ、ルカはそこからイエス様を殺すご計画のきっかけとなった出来事という意味合いを強めて記されています。しかしマタイはですね、後半に病の癒しだったり、子供がイエス様をダビデの子ホサナと叫ぶエピソードがあったりと、律法学者や祭司長たちがその殺意を抱くような腹を立てたその経緯にも少し触れています。今日はイエス様の語られた言葉、そのあたりを中心として、また旧約のその引用された御言葉にも耳を傾けて、私たちはその神殿というものに思いを深めていきたいなと思います。では早速中に入っていきたいと思います。開いている方は皆さん12節のところを一緒にお読みしたいと思います。開いている方いいでしょうか。12節です。3、はい。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を皆追い出し、両替の人の代や 鳩を売る人物の腰掛けを倒された。はい。これが神殿で起きた出来事です。イエス様はエルサレムに入られ、そしていよいよ十字架の苦難へとカウントダウンが始まっていくわけですね。ある、調べた仲介書というか、そういうが、ものには、最後の一週間っていうふうに書かれているものもありました。イエス様にとって十字架までの一週間、その中の出来事なわけです。たかが一週間。ね、もう来週までって7日間ですよね。そう思うと短く感じますけれども、しかし、これからイエス様の歩まれる一週間は、私たちの人生のすべての苦難を引き受ける、もう私たちの想像を超える苦難であることを本当に心に留めておきたいなと思います。そして、そのちょうど出だしの出来事が今日の箇所、宮城嫁の出来事になってきます。エルサレムに入ってイエス様はダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホサナ、このように民衆の歓声によって迎えられてエルサレムに入って来られます。ダビデの子にホサナというのは、救い主よどうぞ私を救ってくださいという、こうなんでしょうね、褒める言葉、賛美の言葉ですね。しかし、このエルサレムに入ってくるとき、そのダビデの子にホサナと言った民衆の心の中には、ダビデの時代のあの華やかな神殿のイメージ、もう私たちが目に見えてわかるような豊かさ、栄光にあふれた、本当にそのような輝かしい神殿の姿、そのような、こう、再び復活するっていうんですかね、再び栄華を取り戻すような、そういうイメージ、そういうものを行ってくださる、そういう王になる、ダビデのような王になる、そういう意味合いも含めてイエス様を歓迎するわけですね。私たちは十字架の出来事を知っていますから、全くイエス様が救い主としてなされることが違うことをよく知っています。そのぐらいに私たちの思いとイエス様ご自身がおられるところが違っていたという事実もあります。そんな中で迎えられ、そしてその直後に、群衆のその期待を裏切るようなイエス様の行動を目の当たりにするわけですね。神様に捧げられるためのお金の両替をする人や、そして捧げ物、犠牲の捧げ物の動物を売り返してそれを求める人たちを神殿から追い出すわけですね。きっとそこにいた民衆思ったことでしょう。神に捧げるものを売買するのに何が悪い？神様のためにしていることなのに何が悪いんだろう？神様がそう私たちに与えられたから私たちやってるのに、なんでそれをこの人は追い払うんだろう。もっとはっきり言えば、自分の得になるようなことでもなく、神様のために、また神様が言ったからやってることなのに、なんでこの人はそのところをこんなに乱すんだろう。私たちの日常の生活の中でも、おそらく同じような思いを抱くことはあるかもしれません。神様のために行う自分を正しいものとする。私たちはそういう自分がいることに気づかされます。私たちの日常の中でも、本当にそういうことってありますよね。奉仕だったり、またこの礼拝に集うこともそうです。どのような気持ちで集っているのか、またどのような気持ちで神様に捧げているのか、本当にそのことを深く思うときに、神様のためにする自分の正しさというものを主張することが果たして御心にかなうことなのかどうか、本当にそのようなことを今日の群衆の気持ちを思うと考えさせられます。神様は見えないところを見られます。 私たちの心の奥底にある思いを見ておられるんですね。本当に日々生きておられる神様への思いが多いのか、それとも神の民として本当に今までやってきていることを習慣的に行うのか、本当にその捧げるということ、神の御前に出るということがちゃんと取り分けて見ているのか、本当にこの姿を見て様々なことが思い浮かびます。イエス様は彼らの神殿への誤った思いに目を留められて、彼らの大切にしている、彼らが心に持っている、その旧約に語られた予言であったり御言葉を引用して、そしておっしゃいます。それではその言葉のところを見ていきたいなと思います。13節、開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。そして言われた、こう書いてある、私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。イエス様はここに、私の家であり祈りの家だ、それなのにあなた方は強盗の巣のようにしているというわけです。本当にこの言葉を聞くと、あ、そして私たちは実はですね、祈りの家って言われるとすごくいいイメージを描きますね。で、いい言葉だなと思いますね。しかしながら、ここで用いられている祈りの家は、私たち側の家の感覚ではなく、イエス様の思う、神様の思う家が祈りの家なわけですね。そして実際に目にされている家は強盗の巣のようだ。強盗の巣なわけです。この御言葉は実は旧約聖書の引用になっています。祈りの家については、イザヤ書の56章の7節、そして強盗の巣については、エレミア書7章11節の御言葉を用いているわけですね。祈りの家、強盗の巣というところに少し心を止めてみたいなと思います。もし聖書を見たい方は、旧約聖書イザヤ書56章6節から8節をちょっとお読みしたいなと思います。旧約聖書の1154ページになります。ちょっと、それではちょっとお読みしたいと思います。また、主のもとに集まってきた異邦人が、主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、安息日を守り、それを汚すことなく、私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが、焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。この祈りの家というところから引用されているわけですね。このイザヤ書56章っていうのはですね、実はちょっと1ページ前をめくりますと、込み出しに異邦人の救いというふうに書かれてるんですね。イエス様がこれから命がけで行おうとされていることの実は予言の言葉にもなっています。イエス様から始まる新しい世界、新しいその救いのこと、新しいことが書かれているわけですね。祈りの家は主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、安息日を守り、それを汚すことなく、主の約束のを守る人たちが集う家。それが、 イエス様が教えられる祈りの家なわけですね。そしてそのことがこのイザヤ書に書かれているわけです。だからイエス様はそこを引用していたわけですね。じゃあそのような人っていうのはどんな人なのかっていうと、神様から許されている人たちです。そして異邦人ですから、ここで語られていることにはユダヤ人限定ではないわけですね。イエス様を信じ救い主としている人たちのことを指しているわけです。もう一つの方、強盗の巣の引用されているエレミア書7章2節から4節と10節から11節のところをちょっとお読みしたいと思います。これは開きたい方は開いてください。旧約の1188ページになります。ちょっとお読みしますね。7章の2節4節までをまずお読みします。主の神殿の門に立ち、この言葉を持って呼びかけよ。そして言え、主を礼拝するために神殿の門を入っていくユダの人々よ。皆主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。お前たちの道と行いを正せ。そうすれば、私たちはお前たちをこのところに住まわせる。そうすれば住まわせる。主の神殿、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んではならない。そして、10節、11節。私たちの名によって呼ばれるこの神殿に来て、私の前に立ち、救われたというのか。お前たちはあらゆる忌むべきことをしているではないか。私の名によって呼ばれるこの神殿は、お前たちの目に強盗の巣窟にと見えるのか。その通り、私にもそう見えると主は言われる。この強盗の巣窟っていうのが、ここで引用されている強盗の巣なわけですね。ここはですね、実はですね、主の神殿、私もパッと読んだときに、主の神殿、主の神殿、主の神殿っていうのがすごい印象的だったんですね。で、ここ前に書いてあるに、神殿の予言っていうふうに書かれています。歴史から見ても、イスラエルは一回この後エルサレムのところから神殿が滅びるんですね。このイエス様の時代になった後に、もう一回滅びる。というか崩されることがあるんですけれども、本当にそのような状況を表しているとも言えます。神様の目には、神殿の状況は、口先だけの虚しい言葉で神様の名を呼び、自分のために神様を利用し、私腹を増やしている。そして自分の人生をすべて自分の思いにかなったようにしようとする欲で満たされている。そのような人の居場所となっているように見えるっていうことです。ちょっとこうやって分かりやすい言葉で言うとすごくきついですよね。でも、本当に私たちは自分をよく見る、自分の心をよく見る、また自分の思いを思い巡らさないと、つい自分の欲の方に傾いてしまう。自分の幸せの方に傾いてしまう。自分の思いの方が強くなってしまう。それは本当に仕方ないことなのかなと思います。強盗の巣。本当に神様の権威や力だけではなく、神様すべてを自分のために利用してしまう悪の住処のようにしていると、ここでイエス様は言われるわけですね。この一連の流れを見ると、目に見えるところの商売人を追い出したように見えますけれども、イエス様ご自身がこれから命をかけて戦う、目に見えない、その人の心の中にある罪の部分に対する戦いの宣言のようにも聞こえるわけですね。私たちが本当に神殿というものをどういうふうに捉えているのか、神様がおられること、本当にどういうふうに自分がいつも向き合っているのかというのを、本当にここで問われているのではないかなと思います。 私たちはこのようにまた神様の御力によって霊によって心新たにされていますから、やはりこの神様にある真実の目を向けていきたいなと思うわけです。目に見えるところの商売人の恩出しであったり、またこの教会で祈ることへのその一つ一つのこと、その時に自分がどのような気持ちでいるのか、どのように主に向き合っているのか、またそこに主がおられることを本当に実感しているのか、そのように様々な思いを持って目に見えないところに目を向けて、もう一度自分自身と向き合いたいなと思うわけです。そしてですね、この後イエス様は普通に今までと同じようにですよね、病人や耳の聞こえない、また目の見えない人、そのように本当にイエス様に救いを求める人、助けを求める人たちを癒すわけですね。そしてその姿を見た子供たちはイエス様に対してダビデの子にホサナと呼んだわけです。ちょっと16節のところを開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。イエスに言った。子供たちが何と言っているか聞こえるか。イエスは言われた。聞こえる。あなたたちこそ幼子や血のみ子の口にあなたは賛美を歌わせたという言葉をまだ読んだことがないのか。実はですね、これも詩編のを引用しているわけですね。本当にここのところは旧約の御言葉をこう押し込めてというか、本当にそれでイエス様がその旧約の御言葉から祭司長やその立法学者たちに語りかけているところでもあります。またそれを通してその群衆たちにもそれを見せてるわけですね。かなり腹をくくったイエス様の行いではないかなと思います。イエス様は商売人たちを追い出した後にそのようにいつものように人を癒し、そしてその技を皆様にお見せしました。もともと不思議な技を行う、癒しというそのような奇跡を行うこと、それはイエス様はご自分が救い主であること、メシアであることを周りの方に気づかせるために行っていたわけです。ここでその姿を見てイエス様をダビデの子にホサナと叫んだのは子供たちです。子供のような信仰でなければ、子供のようでなければあなたたちは天の国に入ることができない、なんかそのような言葉も思い出しますね。子供は目に見えたその時のものを何も考えずに素直にすごいと言えます。素直です。しかし私たちは大人になるにつれ経験や知識によってそれが消されてしまうわけです。経験や知識は悪いことではないです。使い方です。でも本当にこの信仰に関しては見たものを素直に受け取る柔軟な心、子供のような心っていうのをしみじみと考えさせられます。このダビデの子にホサナというのは、先ほど話したようにイエス様がエルサレムに入られた時に群衆がイエス様を迎える時に呼んだ言葉でもあるわけですね。賛美の言葉です。本当はですね、神様を褒め称えるために私たちをお作りになられました。それは記されていますね、聖書に。だからこの子供たちのように本当にそのイエス様の奇跡の技を見て、あ、救い主が来た、あ、ダビデの子にホサナ、本当はそのように声を上げるほどにその奇跡にを通してメシアであることが気づくはずです。しかしながら 皆さんもお分かりの通り、誰も気づくことができませんでした。ユダヤの人たちは気づくことがなく、イエス様のそのようなことを見ても声を上げることはありませんでした。ましてや、ここにいる祭司長や立法学者たちは、この子供たちの声を聞いて腹立ったわけですね。そしてイエス様に、子供たちが何を言っているか聞こえるかというわけです。私たちは本当にどのような気持ちで神様の御前にあるのか、また本当に日々心新たにされて、簡単に言いますけど心新たにされているのか、本当に神様のおっしゃられることを素直に聞いているのか、そのようなこと、様々なことを思わされます。この子供たちの姿のように、私たちは神様がなさることに対してすごい、ああ、さす、救い主、ああ、しようと言えているのかどうか。その一つ一つの日々の生活、それがあまりにも神様の望む天での持たれる礼拝の姿と違うのかもしれないなと思わされることがあります。しかし、そのような私たちのために、この私たち自身を神殿として、主が共にあってくださること、主が住まいとしてくださっていること、本当にそのことを思うと、主の救いの大きさというのも、しみじみと知らされます。神殿は教会であり、私たちです。神様がおられるところ、本当にそこが神殿です。神殿、神様にとって神様の言う祈りの家、これは神様が私たちと共に会話を楽しむ、関わりを楽しむ特別な場所なわけですね。神様は捧げ物は受け取ります。捧げることを喜ばれます。でもそれよりもっと大事なのは、あなた自身が神様と本当に心から向き合うこと、心から関わること、そのあなたと神様との関係を望んでいるわけですね。実はそれが祈りの家であり、神殿なわけです。本当に、宮城嫁のところ、今回急に、本当に急に、この一つ一つ見直すことになり、そして見直している中で、自分自身が本当に至らないことを思わされました。私自身も本当に神殿っていうものがどうなのか、また神様が共にあってくださる自分自身をも神殿として大切に思うのだろうか。本当にその神様との関係があるこの私の中と、またこの教会の中と、本当にそういう様々なところを思ったときに、私たちはに何ができるのか。この受難の節のときに、しみじみと思いを深めたいなと思います。神様はいつも祈りの家を築こうとされています。私たちのうちにも教会にもです。主は住まわれ、そしてその中で悪と戦っているわけですね。宮城嫁の箇所が本当にこのエルサレム入場、イエス様の十字架の苦難の冒頭に置かれている。その時にここから神様が悪と戦ってくださっている、その、こう、戦いの宣言のような、そのような思いで、私自身も今日、この御言葉と向き合わせてもらいました。今週からイースターの前まで、受難節を迎えますけれども、 深い悔い改めを持って、私たちは自分たち一人一人の胸の内と向き合い、過ごしていきたいなと思います。お祈りいたします。ああ、主よ。祈りの家、なんという美しい言葉でしょう。しかしながら現実の私たちは、強盗の巣のように、もしかしたら扱っているのかもしれません。気づかぬうちに自分の思いが強くなり、主ご自身よりも自分にこだわる、そのような中にあるかもしれません。主よ、この受難の時、あなたの十字架の苦しみを覚え、私たち胸の内を深く探ることができるようにしてください。また、私たち一人一人が、あなたの恵みを今一度思い起こすことができますように。主が本当に私たちを生かしてくださっていること。また、私たちのうちで悪と戦い勝利してくださっていることを、今一度胸に留めることができますように。主よ、あなたの恵みと祝福で私たちの内を満たしてください。今日このようにあなたご自身から教えられたこと感謝いたします。どうぞ、主の神殿が祈りの家となるように私たち自身も吟味されあなたに清められたものとして歩ませてください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。